今は今日の放送がですね、まあ夏、これからお盆ということになりましてですね、皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、梅雨が明けてからですね、梅雨っぽいというですね、よくわからない夏が続いていますが、非常に当院に来る患者さんもですね、具合が悪い方が非常に多くてですね、まあ、気候に連動してるなというところなんですけども、先日はね台風なんかも来たりしてとんでもなかったですね。なんか東京はいつもすっごいの来るよって言ってね、だいたい来ませんでしょ。そうでしょ。なんでね、あれいつもね困りますよね。でも他の地域の方々はね、非常にこう大変なことになっちゃってる方もいるので、まあそれはそれで安心して過ごせたのもまあ良かったかなと思うんですけども、この放送もですね、そんな夏バテをガスッとこう吹き飛ばす放送にしていきたいと思います。改めましてこんばんは、うなぎ整骨院院長の加藤隆之です。ちょっと簡単な自己紹介を改めてさせていただきます。今日初めてお聞きになる方もいらっしゃると思うので、ちょっとくどいかもしれませんが聞いてください。このうな骨ラジオっていうのはですね、去年の11月から始まっておりまして、今日が10回目のなんと放送です。節目ですね。10回やり通しました。はい。でこう、私は普段治療科をやっておりまして、国家資格である柔道整復師という免許を持って普段治療に当たっております。その場所がですね、東京の新宿区神楽坂というですね、葛飾区とはちょっと縁のないところでやってはいるんですけども、こういうご縁がありましてラジオ番組をさせていただいてます。で店舗の方もですね、ほぼこう1階じゃなくて地下でやってるんで、気づかれないことが多くてですね、最初の頃もうね、この9月で5周年になるんですけども、どうしようかなと思ったことがあって、その先に考えついたのがインターネットのブログだったんですね。でブログの方も開業前から継続してやっておりまして、なんとですね、今日でですね1792日に突入してます。これ1792日は連続してます。ちなみにすごいでしょ。連続してやってますので、もしねこう興味がある方は、ちょっと当院の屋号なんですけども、神楽坂うなぎ整骨院という屋号をですね、検索していただくと うな骨日記っていうのがバスと出ますので、ちょっとそれを見ていただければ嬉しいかなと思います。例えばなぜうなぎなのとか、そういう疑問も多分一番最初に聞いてる方は分かんないと思うんで、その辺もバッチリ書いてありますので、できれば見てみてください。さあ、前置きは長くなりましたがですね、今月もですね、素晴らしいゲストをお呼びしております。いつもお世話になりまくってますが、心理カウンセラー、またはうな骨ラジオプロデューサーの伊藤達夫さんです。
どうも
よろしく。なんかよそ行きじゃないですか。
いや、なんて言って出ていいんだろうな。そんな風に言われちゃうとさ。
そうですか。
ありがとうございます。
どうなんですか、普段こう、はい、進行の方が多いかなと思うんですけど、はいはいはい、ゲスト出演っていうのは。
ゲスト出演ね、いいですよね。気が楽で
楽ですよね。そっち行きたいですもん僕も。
自分の番組じゃないし、
進行も考えなくていいし、
何言ってもいいかな。
それはいきなり来ますねパンチが。何言ってもいいってことはないんですけど、限りなく何言ってもいいです。
はい。
じゃあ今日は最後までよろしくお願いさせてします。はい、よろしくお願いします。僕も今日はゲストと言いながらですね、ラジオ学を勉強させていただくという感じで、ありがたくお話聞かせていただきます。最後までよろしくお願いします。
お願いします。
さて、この番組に対するメッセージは E メールアドレス 789@kfm789.co.jp、 こちらは葛飾 FM のホームページ内からも送ることもできます。または僕のメールアドレス info@unahone.net でも OK、 もしくは Twitter アカウント @unahone、 または Facebook の方も覗いてみてください。たくさんのメッセージお待ちしております。ということでですね、今日はちょっと達夫さんと呼ばせていただきます。
はい。
番組の方も、お持ち になっていますよね。
そうですね、
2番組持ってらっしゃるということで、はい、一つは毎週金曜日、はい、11時から放送のオネスティールーム、
そうですね、
はい、こちらは僕も何回も出演させていただいてるんですけど、うんどういうテイストでしたっけ？
心理カウンセラーを、笑っちゃいけないです、はい、心理カウンセラーをやってて、はいはいはい、まあ、最初はまあその、カウンセラーの番組みたいな、
はい、
相談とか
悩み相談みたいな、
そうですね、は
い
は
い
はい、そんなことをやって始めたんですけど、はい、ちょっとこうな、その番組の流れをもう少し聞いてる人が、はい、こう聞きながらクスッと笑えるような、
なるほどなるほど、
うん、はい、まあ、心にも気持ちにもね、心は笑うっていうのはいいのかなと思うんで、それでそっちにちょっと切り替えて、最近はちょっとなんだかよく分かんない番組になってますけどね、
うん、こちらの方は全国ネットっていうふうに伺ってるんですけども、
そうですね、葛飾 FM をキーステーションに全国19局かな、
すごいですね、
まあ、おかげさまで、
そのあれですか、こういっぱいの人が聞いてるっていう、なんかこうプレッシャーみたいなのはあるんですか？
あんまりないですよね。まあ、普通に。
ただかしこまりすぎないように。
ただいろんなところで自分の声が流れてるっていうのは、ちょっと励みにもなるし、全然本当に全然知らない人が聞いてるし、あと地域も全然違うじゃないですか。北海道から、どこだっけな、長崎まで。
ああ、すごいな。時間帯はもう別々。
別々。もう大体昼間午前中が多いんですけどね。
なんかバッとしたイメージなんですけど、なんか地方の方の方の方がラジオにちょっと重きを置いてるようなイメージがあるんですけど、
は
い、
ああ、そうですね、意外とほら朝から晩までかけっぱなし、
流しっぱなしみたいなのありますよね、
そういう人も結構いますよね。
反響もあるんですか？じゃあ結構
反響はね、たまに Facebook なんかで、入ってきますけど、
見ました、聞きました、
そうですね、
すごいな。それとですね、2番組ということなんで、はいはい、月曜日の、11時から、はい、ミカボー&タッチャンの空き地という番組なんですが、
は
い、
こちらはこれはね、ミカボーっていう子が同じ年なんですよね、はい、でやっぱり金曜日の午後6時から、
あ、番組持ってらっしゃる、
ダウンタウンヒーローっていう番組を持ってて、その人と私で同じ年なんだよね、うん、でまあ年代が一緒だし、うん、どの時代でも合ってるわけじゃないですか、話が。
なるほど。
それをまあそれを使った番組というかね、はい、当時の思い出とか、はい、そういうのを話していくと、はい、話していきたいねっていうふうにして始めたんだけど、はい、もうしっちゃがめっちゃになっちゃって どこでナンパしたとかさ、そういうちょっとさおいおいっていう
ちょっとギリギリトークなんでね、うん、
いつかこれ怒られるね、局長にとかって言いながら番組してますけどね
でもあれですかね、その世代がぴったり合う人だと、はい、ああ分かる分かるみたいな、
そうそうそうそう、
そこをちょっとこうターゲット絞ってるわけですね。
そうですね。でもう実にこういかにこっちが楽して放送してるかっていうか、リスナーさんからお題を提供してもらって、
なるほど、ね、
そういえばこの時代こういう食べ物駄菓子があったとか、
そういう作り方もあるのか、
こういう遊びがあったという、これはそれも番組中に決めてるということ
を、地域的にもなんかこう限定されてるんですか？
葛飾 FM が普通にラジオで聞ける範囲なんで。
なるほど。
あと、まあ、今ほらサイマルラジオとかあるでしょ、
はいはいはい、
あ
れ
で、
アプリとかの、
そうそう、うん、そっちで聞いてる人も結構いるんで、あ、割と広がってきてるみたいです
ね。なんか新しいですね、その題目をいただいて、
そうそうそう、
それでフリートークってい
う、そう、フリートーク
すごいな。
で 曲も一応大体80年代が一番やんちゃしてた時代なんで、
はいはい、
80年代のその曲をお互いに1曲ずつ用意してきて、それをまあ勝負して勝った方がかけれるというふうにしてんだけど、俺1回も勝ってないんだ、もう 5回ぐらいやってんだけど。
で用意するものはその曲ぐらいなもんで、あとはもう自由参加っていうか、それで作られていくっていう、
そうそうそうそう。
へ
え。あとはもうちょっと打ち合わせして、今日はこういう話でいこうっつって、こういうメール来てるっつって、でその当時の思い出して話してるっていう感じ
でもあれですよね、こうなんか台本ぎっちり作るよりもやっぱりそのぐらいにして臨場感でバーンっていった方が、
そうですね、
聞いてる方は面白いですよね、
うん、だからもう言えないことも言っちゃうでしょ、だからさ
一発撮りだからもうダメですよね、
そう、危ないっていうかさ、そのそれをお互いに止めれなくて、はい、2人で暴走して、
あ、ブレーキがいないんです、ね、
いない。
なるほど。
で最近ミカボーがブレーキになってくれて、もういや危ない危ない危ない危ないって話になって止まってるんで、ただお互い自分の番組持ってて、はい、 そのイメージとは全く違う人間みたいな感じで、
だから2つ聞いてみるといいかもしれない、ね、そうです、それぞれの
ギャップがね、激しすぎるかもしれない、
キャラを作ってるわけだから、
そこが面白いかなと思いますけどね。
ミカボさんもうなほねラジオぜひ聞いてください。
あ、ぜひぜひ言っときますね
お願いします、はい、ところでですね、はい、いろいろ深掘りしてこういう機会でないと聞けないと思うんですけども、多藤さんに聞いていきたいと思うんですけども、はいはい、こんなあの2番組をやられててですね、かなり精力的に活動してるんですけど、はいはい、そもそもこの葛飾 FM との出会いというのは、
あ、はい、まあラジオのパーソナリティとか喋りたいというのはもう中学の頃からの思いというか夢があってね、でまあそれが今でも、まあ、忘れられないって
色褪せることなく、
そうそう、でそういえばと思って最初ね、FM 江戸川に行ったというか問い合わせたら、 あそこは30歳まで、はい、当時ね46ぐらいだったんですよ俺、30歳までしか受け付けないと、そういうふうに言われたんで、あ、じゃあ結構ですって、はい、探してたら葛飾 FM はあの40以上っていう、
逆に
探してるっていうことで、それでこっちにメールをしてパーソナリティになりたいんだって、もう飛び込みですよ完全に。ただまあ局長の方で当時ね佐々木塾って言って、はい、パーソナリティの養成講座みたいなのがあって、それがあるからそこからスタートすればってことで、それで始めたんですよ。それがね4年前かな。
そんなもんなんですね。でも
そうそうそう、
葛飾 FM 自体も開局
してます。葛飾
FM はね15
周年かなんか、なんかじゃないとか言って適当だけど、
なるほど。
そうそうそう、うん、
でまあ番組を持ち、
そうですね、
でまあゲストとか呼ぶじゃないですか、
はいはいはい、
でまあ、ちょっと引き出していかないところとかあると思うんですけども、うんうん、はい、まあ、僕もちょっと聞きたいんですけど、そのトークで、うん、ゲストとのトークで気をつけてることとかありますか？
ね、結構下調べしてますその人に対して。で極力自分よりもゲストの人に話してもらいたくて、そのなんていうの、細かな質問でも何でも聞くように、うん、でその人のやってることに対して興味を持つようにして、うん、
ね、
うん、でそのやり方とかやっぱりどなんでこれを始めたとか、はいはいはい、そういうのをまず聞くようにして、はいはいはい、
それをだから繰り返しやってるから、こう、うん、例えばほら僕がオネスティラジオ出て、はいはい、ルーム出た時も、うん、ゲスト来てすぐパッとこうなんか空気がこうパッてこう作られる感じがねやっぱりそういうところにあるんですね。
結構もう事前から分かってるとかなり調べて
る、ね、もっとだから深掘りできるわけじゃないですか。
そうそうそうそう、だからほら先生が連れてきてくれるゲストさんなんかも、はい、その日に会ってその日に話さなきゃいけないから、
そうですね、ほぼ
そう、大体ほらスポーツ選手が多いでしょ、
多いですね、
だからそうすると、はい、スポーツ好きなんで、
はい、もう基礎知識が結構あるっていうこと
ね、その辺の話で持っていけるというか、
なるほどなるほど、自分のペースに、
まあ、要はあれですよね、普通の人が興味持つことっていうか、はい、どういうトレーニングしてるとか、うんうんうん、始めたきっかけとかさ、うん、
そこはね、
うん、聞きたいですよね、やっぱりね。
なるほどね。で、まあ、いろんな番組やってるとは思うんですけど、はい、思い出の、まあ、放送とか番組とか、うん、まあ、こんなゲストすごかったなとかっていうのはあります？
自分でやったやつで。
そうですそうです。
なんだっけな、マダム美智子さんっていう人がいてね、品川庄司。
おお。
だっけ、はいはい、それの
芸人の、
うん、品川博史か、
はいはいはい、
のお母さんなのねでお父さんが、まあ、一回離婚されて今再婚されたんだけど、はい、旦那さんが、はい、マダム美智子さんの旦那が片岡五郎って、うんうん、時代劇の悪役の俳優さん、うんうんうん、その二人が来た時はねぶっ飛んじゃってる、ね、かなり緊張して
最近の話ですかそれ、
ね、去年かな、
へー、
1年ぐらい前、
緊張しちゃったんですか？
緊張しましたね。
緊張するんですか？
しますしますよ。あまり変なこと言えないしさ。
あ、
だけどね、なんかすごく気さくな人で2人とも、うん、すごく楽しく放送できましたけどね。
はい、そんな回があったんですね。
う
ん、
あとはね、衆議院議員に来ても頭がある、
あ、そういう政治職も、
うん、まあ、付き合いが議員さんになる前からの知り合いの人がいて、その人がまあ衆議院議員になって、うん、でまあその議員のこの苦情、こんな議員は許せないみたいな話をしたことが、
留飲を下げるみたいな
俺は違うって言ってたけど
いろんな人来てるんですね、でもね、本当に。
そうですね、割とね、うん、
こうジャンルとかこだわらず。
こだわらないですね、まあ、知り合いで、出たいとか、
あといますよね、まあ、そういう、うん、
宣伝したいとか、はいはい、あとはもう自分で気に入った人、
はいはいはい、
どうですかみたいな話で、
は
い
は
い
は
い、
あそれは多いですね、うん、はい、そうなんだ。葛飾区との縁っていうのはあるんですか。
まあ、その葛飾 FM に入ってから、はい、まあ、やりだしてからいろいろこの地域、はい、立石とか、はい、あの辺この地域の人たちとよく結構仲良くなって、
へー、完全に
FM で話してますよねとかって言われたこともあるし、ね、
それは嬉しいですね、
聞いてるなと思って
あ、じゃあ結構葛飾 FM は葛飾の人にとっては結構日常だったりするんですかね、
う
ん、
そうですよね、
うん、
意外と聞いてる、意外とって怒られちゃうけど割と聞いてる人が多くて、
そのでもそうそう、あの心理カウンセラーとしても活動、はい、その番組経由でもしてると思うんですけど、はいはいはい、それ以外になんか活動はしてるんですか。
今ね、今ちょっと減らしてるんですけど、はあ、心障者、
ほうほうほう、
障害者の、ほう、親たちのカウンセリングをたまに今やってますね。どうしてもああいう人たちってその子供がその障害者であるっていうことにどうしても引け目があって、あの世間から背を向けて暮らしているようなところが実はあって、だその辺はもう今の時代あまりそこまでこだわらないじゃないですか、うんうん、ですからもっと胸張ってね、うん、堂々と生活した方がいいですねみたいな話をして、うんうんうんうん、だから普通の健常者と集まりなんかも一緒に呼んで、うんうん、息子さんたちとか呼んで一緒に活動したりとかっていうお手伝いしたり、うんうんうんうん、結構やってるんですよ俺。
そういう一面は全然初めて聞きました。
これね、空き地聞いたらね、ふざけんなって言われちゃうかもしれないけど
嘘言うなみたいな
嘘言うなみたいな。
うん、まあ、その活動いろいろやってると思うんですけども、
はいはい、
まあ、あとフェイスブックとか見てると達夫さんはもう剣道っていうイメージがあるんですけど、うん、こちらの方はまた、
ね、剣道はねまた最近復活したんですよ、はい、でもう何年前、5年ぐらい前に剣道を一旦ちょっとやめて、はい、もういいやと思って
あ、そういう時期があったんですね、
うん、でまた最近始めたんですよね、はいはいはい、だから今はこう健康管理のためにやってるような感じ、うん、
ご自分の、
そうそうそう、とやってた頃は自分の剣道もあるんだけどやっぱり子供を教えるのが面白くて、
う
ん、
そうですよね、
うん、大昔に教えてたところ教えてた子にあのモーニング娘。の後藤真希がいる、はい
はい、あ本当ですか
そうそうそう、彼女が小学生の時を教えてたよ、ちょっとさ自慢なんだけどさ、
光るものありましたか当時から。
いや 目立たない子だった。
あ、そうなんだ、うん、変わるもんだな、
おとなしい、すごくおとなしい子だった。
その大昔の指導と、
はい、
まあ、ちょっと込みった話なんですけど今の指導って多分同じようにできないと思うんですけど、うんうん、そこをちょっと気をつけてることありますか。
暴力を振るわない
ってい
う、
ね、当たり前じゃないですか売ってたんですでしょ。
そうそう、まあよく言う愛の鞭という言い方、ただそこがね確か、その暴力を加えるかどうかっていうのは当然よしあし、まあ、悪いに決まってんだけどさ、ただ子供と指導者私なんかの間のその絆はすごく熱いの、深い、深いって太いんですよ。だから怒ったにしても子供たちはなんで怒られたかってちゃんと分かってる、だから親にも言いつけるって言い方あれだけど、伊藤先生に怒られたみたいなことは言うんだけど、うん、それ以上は言わないし親もそれは分かってるので、じゃあ殴っていいのかっていうとちょっとそれは別なんだけどさ、
じゃあやっぱり指導方法はまあ全然違うっていうことですね。
そうですね、でもそのやり方をしてからかなり強くなったんですよ、子供たちは、
うん、それが楽しいですよね、やっぱり多分強くなっていくってい
う、そう日々ね、はい、日々成長する、一日やると一日分成長する、それがねもう目に見えて分かるんです。それが面白くて
ハマってますね、
うん、
でも剣道はいいですよね、その作法とかあるし、
そうね、あ、まあ、礼儀正しいというか、大人に対しても知らない人に対してもしっかり挨拶ができる、そこはいいのかなと思います
ね。大事なことですよね。なんか一気に話してしまったんですけどちょっと休憩を入れていいですか、はい、今日は達夫さんにもミュージックセレクトを選んできていただいたんですけど、
はい、
じゃあ曲紹介の方お願いします、
はい、今日はねこの時期も時期なんで、はい、 クレイジーケンバンドの
いいねですね、
そう路面電車という、ね、曲を聴いてください。
なるほど。
会社はイスズのベネジーじゃん、ポッパンスリッポン髪型は横分けに決まってんじゃん、店をほったらかして週末は雷族、ボンボンとアクセル吹かす望月さん、アイロン片手に乗ってんじゃん、曲とラジオに流れてるご機嫌なジェームスバーン、明日からお盆休み、お寺までお墓参り、野菜で動物作り、ガタンゴトンガタンゴトンガタン、統一局の線路もガタンゴトンガタンゴトンガタン、米軍基地の街をガタンゴトンガタンゴトンガタンゴトンガタンゴトンガタンゴトン、路面電車は行くよ、
はい、なんかブルースという感じですけど、達夫さんこれなんか思い入れあるんですか？
これね、クレイジーケンバンドってあんまり知らなかったんですよ。でね、この歌を初めて聞いたんです、はい、クレイジーケンバンドの歌で、なんだっけ、タイガー&なんとかとかあるんでしょ、うん、知んない、うん、それが割と有名だったみたいなんだけど、こっちが最初に聞いて、で初めてこうクレイジーケンバンドそこで知って、あ、なかなか結構面白い歌を歌う人だなと思って、ほんと最近なんですよこれ。
へ、うん、歌唱力もあるし、
この時期ね聞くの
あ、決まって
これね、お盆の
歌なんですか、
歌っていうか、その昔のその横浜の、横浜が路面電車走ってた時代のこう話とか、
川崎出身みたいですよ。
あ、そうなんですか、なるほどね、
横浜愛がすごいんですよ、だから。
そうですよね、はい、うん、なんかそんな感じするんだね、
うん、そうなんですね、なるほど。さてさてですね、
うん、
まあ、番組は後半なんですけども、
はいはい、
まあ、プロデューサー伊藤達夫さんにあえて伺います、うん、
はい、
まあ、そこそこ10回そこそこなんですけども、うん、一生懸命やっております、
はい、
うなほねラジオの評価を、
評価をするんですか、
厳しい評価はやめてくださいお願いします
もうでも今はだいぶ慣れたでしょう。
おかげさまで、あのスキルはかなり
ですよね、
上がった実感はあります。
そのほらオネスティマンションで、はい、いろんな人をこうお願いしてパーソナリティやってもらったりってするのも、はい、別に喋る練習をしてもらう必要もないし、はい、普段のままが出せればいいのかなと思って、ねええええ、でね、俺先生もっと暗い人かと思ったの最初
どういうあれ見た目とか、
でも、うん、真面目でね、はい、真面目な方で、暗いって言い方は失礼だけど、うん、すごく真面目で硬い人かと思ってて、はい、でもそういう人をちょっとこうラジオで
いじって
、はい、でちょっと興味があるって言ってたから、はい、なおさら出てもらって、はい、番組 まあ、月1ぐらいだったらそんなに負担かかんないかなと思ってお願いしたんですよ、はいはいはい、でやっぱりカチカチだったよね、最初
ね、本当におっしゃる通りで、うん、でも達夫さんと似てるとこがあって、ええ、パーソナリティをやるとは思いもよらなかったんですけど、うん、ラジオはもう本当に好きで、もういつでも聞いてるっていうのはあるんで、
なるほどね、
あのそのそういう人間がですね、うん、まさかこういう立場に立てるとっていういつもここに来るとこうしゅんなんかこうピンとする感じが、う
ん、でもそれが大事なんですよね、まず好きかどうかだよね、うん、とりあえずはそこからじゃないかなと思う。
だから やっぱりいいものっていうのの積み重ねで、まあ10回来て、うん、まあそれなりにこう時間見ながらとか、まあゲストのその緊張解いたりとかっていうのができるようになってきてるんで、うんうん、でただもうちょっと先に行きたいなっていうのがあるんですよ。でその先に、一人語りゲスト呼ばないで30分っていうのをやりたいんですけども、うん、今日そうなっちゃうかなと思ったんですけど、うん、ちょっとまあ厳しいなっていうのが
あってやってみればよかったのに、
やってみたいのもあるんですけど、うんうん、だから近いうちにそれはちょっと挑戦っていうか、うんうん、構成もちゃんと考えて、
別に褒めてるっていうかその媚び売ってるわけじゃないけど、ここそうだな、まあ、5回目以降ぐらいはかなり安定してて、聞いてる側も耳をこう傾けられるというか、
ありますよねそれね、うん、普通に聞いてると、
どうしてもラジオってさ、ここで言うことかどうか分かんないんだけど、自己満足で終わっちゃうのね、うんうんうん、聞いてる人が見えないじゃないですか、うんうんうん、だから自分で喋るだけ喋って、うんうんうん、それで終わり、うん、あ今日はうまくいったみたいな、うん、ただそれは聞いてる側の人は評価するのかどうかっていうとまた別の話になっちゃうからさ、
トークの先に聞いてる人を見てやらないと、
そう、ね、だからそこがもう多分3回4回目以降ぐらいは分かってきてるみたいな感じ、
は
い、
なんとなくそれは、
だ最初のうちはもういっぱいいっぱいになってるからしょうがない
んですけど、ね、ちゃんとやらなきゃっていうのがもう前面に出て、うんっていうのがありましたね。だから
その緊張をほぐすのにオネスティルームでほぐして、う
ん、すいません
いやでも楽しいですよね、うん、
ものすごい楽しいです。
楽しむことがまず大事じゃないですか、
はい、
そこだよね、
楽しんでます、
う
ん、
はい、それが例えば苦痛になっちゃって、はい、真面目な話をしなきゃとか、うん、こうやらなきゃって思うと聞いてる側もやっぱ面白くない、
行きたくねえなとかね、
そうい
うのがあると、
うん、
なるほど、
そうなんですよ。
いや、なんかちょっと褒められた感じがして嬉しかったです
先生はさ、はい、その、はい、この番組をやろうと決めた時に、はい、なんかこう決心みたいなのあったんですか。
いや、もう2秒で決めましたね
2秒で。
ラジオ好きなんで作る方はどうなのかなっていうのがあって、
ああなるほどね、
そっちの領域に踏み込めるのかと思って、うん、もうほぼ迷わないんですけど、なんでも、うん、もうその時もあお願いしますということで、
そういう人の方がいいかもしれないです、
はい、本当に、うん、結果、まあ、この10回の積み重ねで、うん、トークスキル上がってきてる実感が僕はあるので、うん、まあ良かったなっていうのがあります。
じゃあ次は一人で話せる、
そうですね、近いうちにやりたいと思います、う
ん、お稽古して、
はい、お稽古さあ、あっという間のエンディングになってしまいました。本日のゲスト、心理カウンセラー、うなほねラジオプロデューサー伊藤達夫さんでした。
ありがとうございました。There's a lady who's sure all it glitters is gold, and she's buying the stairway.